小林さん。
もしもし。
あ、小林さん。
はい。
じゃあ、対談のね、
ええ。
続きをね、
はい。
行きたいと思うん
は
で、
い。
ちょっとまだ一緒に振り返りながら聞い
は
ていただきたいと思います。
い。はい。
それではよろしくお願いします。
で、看護師さんが言葉の違いで苦労するっていう話が出てますけども。
それはすごくあると思うし、
はい。
私はもしね、看護師こちらの関東でやってたとしたら、結構怖いと思う。だから遠くに行くっていう、行ってすぐ就職するっていうのはね、
違う土地
わから
に行っ
ない
て。
から。そうで、特に大都市っていうのはそうでもないと思うけど、やっぱりなんていうのかな、こう奥まったとことか、地元に根付いた病院だったりしたら、
けわ
そ
か
れ
ん
こ
ない。
そミスが起きるんじゃないかって、
医療ミスがそこから。
自分のほら、だから分からなくて、なんだっけな、なんかで勘違いしたって聞いたこともある、
そ
言
の
葉で。
方言が重大な医療ミスにつ
そ
なが
う
る
い
よう
う、
な。
つながる、ハットヒヤリハットにつながるようなのがあったっていうのも聞いたことあるし、ミスとはまた違って、友達の人は、名古屋の人は死んでもいいよって言って。だっていうの、しなくてもいいっていうの、死んでもいいよって言うじゃん、名古屋って。そしたら、なんか患者さんが何かをしようとして、ああそんなこと死んでもいいよって言ったら、やんなくていいですからっていうこと言ったら、ふざけたこと言うなって、すごい患者さんはもう怒り出して、何たることだって死んでもいいなってことで、すごい怒り出したっていうのは聞いたことあるね。
それは名古屋の方がどっか東京とかに出ていく
いや、
来てってことですか？
名古屋方面の病院だったと思うんですけど、だから地元として普通に使ってるってことじゃないの。で、それを聞いた患者さんがそういうのは知らなかったっていうか、違う別のところだったのかもしれないよ
患者さんが
ね。
ね。
だからまさかしなくてもいいって意味じゃなくて、何その言い
言い
方
方
っ
あって
、
て。
に特にちょっとね、そういう意味じゃなくて言ってるんだって分かったとしても、イライラしてたりすれば気遣いがないって思うじゃない、そういう
状況
こと
が
が。
状況ですか
そう、
らね。
状態が悪かったりしたらね、それは聞いたことあるんだよね。だから、ちょっとしたことっていうか、温度差というか感情的な摩擦っていうの、そういうのが生まれそうな気はするんですよね。
そうで
そ
す
れ
ね。
こそ方言っていろいろだから、茨城とか、私の出身の茨城だって、なんだっけ、バスから落ちるとかね、いろいろちょっと
バスから落ち
次
る。
落ちる次落ちるとかっていうのも、降りるっていうのもね。
ああ。
で、なんでか、あと疲れたっていうのも、ああ怖いっていうの、ああ怖いって、ああ怖いっていうの、
それちょっとわかんないですね。
そう疲れたっていうのも分かんないじゃない。だけど怖いなんて当然怖いだから、他の言葉使わないから、多分
なるほ
そ
ど
うい
ね。
う、だからそういうのやっぱり、もしお年寄りだったら分かってくれる人がいいだろうなって思うんですよね。だからそういう言葉の、関東と関西の言葉限らず、方言とかそういう言葉の違いで、そういう看護の場面とかっていうのも割といろんなことが起きてくるのかなって
なる
思っ
ほ
たり
ど
して
ね。
ね。
じゃああれですね、僕ら日本に住んでて日本語喋っててもそんだけ違ったら、外国の人なんかが来て、それこそ海外の人受け入れたとかってなったら、それ大変ですよね。
フィリピンの方たち でも、ああいう何かニュースかテレビで見たけれど、フィリピンの人たちって日本語すごく勉強してきているから、なんていうの、わからないっていうのは前提の場合はまだいいんじゃないかなと
な
は思
る
う
ほ
んで
ど
すね。
ね、なるほどね。
それよりも同じ日本人だから、もうわか
あ
るっ
る
ていう
だよ。
前提でやってる場合のが怖いってい
な
う
る
のか
ほど
な。
ね。
警戒するじゃない。そんな言葉が通じてないかもしれないって、
なるほど
患
ね。
者さんとしてもそう思ってこう話してるっていう場合は、こう腹も立たないっていうこ
なるほど
とも
ね。なるほど。
分かってるはずの日本人だと腹が立つとかっていうのもあるし。あるから、私、そういうのは書いてはっきりしてた方がいいんじゃないかなとは思うんですけどね。
なるほどね。そりゃそうですよね。病院来てイライラしてるときにね、ちょっとしたすれ違いがあったら、頭もうまくいかないんでしょうから
そうで、
ね。
特にやっぱりうちのやっぱり実家の方のね、親とか親戚の子を聞いてると、 やっぱりうまく喋れないっていうの、うん、やっぱり自分の気持ちとか状態とか具合の悪さとか説明するときとか、うん、慌ててるときなんかやっぱ方言とかの方がね、
ああなるほどね、
うん、ってなっちゃう感じだから、うん、みんなそうなの、そういう面はあるのかなって思うんですよね、うん、
そんなでもそういう方言とかって結構集めたらいっぱいあるもんですかね、病院の中でトラブルになりそうな方言みたいな、
あるんじゃないのかなって、たくさんの、ね、看護師さんに聞いたわけじゃないけど、
はいはいはい、
東北に関東から東北に行った人は、うん、本当に最初は言葉の壁で、
あ
それが覚えるのが仕事みたいな気がして、
まず初めに
そう言ってたぐらい東北の言葉って分かんない、で分かんないことあるじゃない、フランス語みたいに聞こえるっていうじゃない、関西の大阪とか京都の言葉はメディアにすごく載ってるから、だいたい想像つくし、お笑いの人たくさんいるから想像つくんだけど、いやー分からないよね、本当分からない、単語が違うっていうの、イントネーションだけじゃない、だから大変だろうなとは思います
よね。なるほどね。じゃあ病院も採用するとき語学研修会みたいなのやった方がいいですね、最初に。
私はやった方がいいと思ってるんですね。特に若い人って今はほら尊敬語とか謙譲語とかそういうのもみんな苦手じゃない。
はいはいはいはい、
それももちろん大事なんだけど、そのあとはこうその地域にあった、
はいはい
方言、そういうのも最低限のところはやっぱり研修に入れといた方が、
なるほど、ね、
いいんじゃないかな、地域の場合はね、
新人研修みたいなのに入れて、うん、
で特に全然今ってよそ遠くから就職する人いるでしょ、
はいはい、います、います、
地元に帰るんだったらまだいいと思うけど、関係ない、まあ、パートナーがそっちにね、うん、転勤についていくとか、はいはい、割とこう結構全然別天地に就職したりする人もいるから、
はいはいはい、
そうすると分かんないだろうなって、
うん、
本当にこう細かな面っていうの、
うん、
イエスノーとかこうなんていうんだろう、大雑把ないろんなことはまあ普通にみんな大体の人はね、
うん、
意味っていうのは分かるだろうと思うけど、うん、とっさの時とか、
あ
なんかちょっとしたサインを読み取るとか、
あ
そういうのが分かりにくくなるから、ね、うん、気持ちを組むとかね、
なるほどね、うん、まあでもそういうのが一番大事な職業やったりしますからね、
そこがやっぱりこう何発揮しどころっていうところもあるじゃない、うん、
あ,
あの人がちょっとポロッと言ってたとか、うん、こういう言い方の調子がこう違ったとか、
あ
そういうのも観察の中にはね、うん、大きくあるじゃないですか。
あ、ありますね。
だからまあどっかでも私言ってたんですけど、そういうのも一つ研修に入れてもいいんじゃないか。
なるほどね。じゃあまた今日はそういう新たな提案が出たということで、
そうです
ね、はい、ありがとうございました。
はい、どうも。
小林さん。
はい。
あ、こんな感じでしたけど。
はい、
僕もね、はい、関西出てきた時にね、うん、疲れたような感じの人に、偉そうですねって言った時にね、偉そうってどういうことみたいな、
偉人の偉いっていう、
そうそうそうそう、しんどい、簡単やったらまあしんどいっていうのがまあポピュラーやったりすると、うん、そんな感じでちょっとなんていうんですか、行き違いみたいなのあったことありますけどね、
なかなか、まあ、細々とね、はい、あるような気がしますよね、
そうですね、じゃあありがとうございました、
どうも、
また後ほどちょっとお呼びしますので、
はい、
じゃあここで一曲いきたいと思います。ユニコーンの素晴らしい日々。